School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは、
愛媛県15歳推しの娘。
もしもし。
もしもし。
推しの娘今何年生？
高校1年生です。
高校1年生、うん、クイズ自信ある？
はい、ちゃいます。
お、ちゃんと予習した？
はい。
普段交通安全を意識してることある？
そう、大きい道とかで信号がないところではちゃんと止まって左右確認するようにしてます。
えらい、素晴らしいぞ。
素晴らしい。
さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師、安藤善一先生、通称安全先生です。
先行に負けないくらいの衝撃を。こんばんは、安藤善一です。今週木曜日はいよいよ閃光ライオット。10代たちがステージの上で放つ光を僕も毎年楽しみにしているんですが、アーティストにとっての音楽っていうのが、まあ、先生にとっては安全なんだよね。
いや、まあ、間違ってないもんね。
だからつまり、うん、アーティストにとって音楽って人生で、人生ってロックンロールだと思うんだけど、まあ、先生にとっての安全って人生で、まあ、ロックンロールで、だからまあつまり何が言いたいかというと、愛してるってことだよね。さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、愛してるかい？
最高です。
でも愛してるかどうか教えてくれてないんだね。では先生、今週もよろしくお願いします。
そっかそっか、そうだね。
行くよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。自転車のブレーキは左右どちらかが正常であれば問題ない、丸かバツか。
さあ今日は丸バツクイズだけど、答えは推しの娘決まった？
はい。
じゃあ答えは
バツです。
安全先生、正解をお願いします。
正解はバツ。
おー、
じゃあまずは解説。自転車のブレーキは一般的に左が後輪、右が前輪のブレーキです。後輪だけだと止まりにくい、前輪だけだと前のめりに転倒する危険があります。よって片方効くから大丈夫は大間違いです。
危ないもんね。
止まるときは先に左の後輪ブレーキで徐々に速度を落とし、その上で右の前輪ブレーキをゆっくりかけ、必ず両方のブレーキで安全に止まりましょう。また自転車は両方のブレーキを備えることが法律で義務付けられています。片方しか効かない状態で走ることは違反になります。ブレーキの調子がおかしいと思ったらすぐに自転車屋さんで見てもらいましょう。
さあということで、推しの娘、正解おめでとう。
おめでとう。
解説聞いてどうだった？
自転車が2台あるんで、
うん、
両方の自転車のブレーキをもう一回確認したいなと思いました。
推しの娘もね、定期的に自転車のブレーキを左右両方チェックしていこうね。
はい。
今日のクイズは正解、おめでとう。愛だね。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあそれでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームわさび 200cc から届いた575、参ります。定期的、ブレーキは効く、確認を。そう、もう今日の授業でも言った通り、さすが師匠。自転車のブレーキは定期的に確認しておくこと。ただし心のブレーキはたまに外しちゃってもいいんだぜ。クー、夏だね。
濃いかな。
今回の575ももちろん100点。安藤善一でした。また来週。
言われてますよ、校長に。
さあということでありがとうございました。推しの娘もありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。
また安全ロックス参加してね。
はい。
ありがとう。バイビー。
バイバイ。安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 JA 共済が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現して、みんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 共済、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 共済。
東京 FM 公演ファミフェス、キャリーパムパム 50th anniversary。 キャリーパムパムデビュー15周年を迎えて開催するファミフェスには、新しい学校のリーダーズ、騎士団、木村カエラ、フルーツリッパー、モンゴル800が出演。デビューから共演を重ねてきたアーティストから、共に日本のカルチャーを世界へ発信するアーティストまで、リスペクトを寄せ合う豪華な面々がピアアリーナ MM に集結。8月22日土曜、ホットスタッフプロモーションまで。ロッキンオンが手掛ける全く新しい音楽花火、ロッキンスターカーニバル。今年も東京 FM 主催で10月3日土曜日、国営ひたち海浜公園にて開催。 DJ カズが繰り出す J-ROCK、J-POP の名曲たちがおよそ2万発の花火に美しくシンクロします。会場ではえりすぐりのスイーツが集結するジャパンスイーツフェスティバルも開催。チケットピアにて先行受付中。ロッキンスターカーニバルで検索。
大好きな音楽も大きな音で毎日長く聴いていると、将来難聴になっちゃうかも。だから耳へのダメージがたまらないよう、イヤホンやヘッドホンは小さめの音で聴く癖をつけるといいらしい。あの音、あの声、ちゃんと聴き続けるために、僕は守る聴力を。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼子先生が登場。
今夜の授業はみんなの夏、生徒のみんながどんな夏を過ごしているのか、届いているメッセージを藤沢先生がチェックしていきます。ミセスロックス。
はい、こんばんは。8月さんもこんばんは。ねえ、8月だ。そんな中、今夜もテレビミセスがありました。ねえ、今夜は松山ケンイチさん、高橋文哉さんにお越しいただきました。新金曜ドラマ T シャツが乾くまでのね、お二人でございますけれども、新コーナーというか、幸福っていうの、なんかすごいイケイケな格好でいろんな企画やりましたね。なんかいろんなのやったんだけれども、僕は元木とふみやくんの一撃味噌汁めちゃくちゃ好きだった。意味わかんなすぎてなんかふみやくんめちゃくちゃ面白かったなねえ、すごい素敵な俳優さんでいらっしゃるのもちろん知っていますけれども、なんか、可愛かったな。楽しく一緒に収録させていただきました。ケンイチさんはね、僕、リブートでお世話になりまして、一緒だったシーンはないんですけれども、SNS とかで、ミセスキリアっていう風にいじってくださって、それがすごく嬉しくてですね、ちょっと、テレビミセスの空き時間とかでおしゃべりとかもさせていただいて、すごく優しい方でした。嬉しかったです。そしてなんといっても LA で収録した新曲ブランドニューのパフォーマンス、いかがでしたか。 ね、LA でのレッドカーペットの様子も放送されました。いろんなね LA の様子はまた追ってテレビミセスで放送されるみたいなのでお楽しみに。そしてそして8月1日はスパイダーマンの日でしたね。僕たちなんとスパイダーマンスーツ着させていただいちゃいました。渋谷にも広告出てましたし、みんなで来た時の動画もちらっと公開されましたけれども、改めて映画スパイダーマンブランドニューデイ公開中なのでぜひ見てください。日本語版主題歌ブランドニューも合わせてお楽しみください。それでは黒板を書いていく。絶妙なバランスになりました。はい、せーの、みんなの夏、夏、夏、夏。
School of Lock. Attention everyone. Mrs. Lock. Starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルキーボードの藤沢涼花です。さあ今夜の授業なんですが、生徒のみんなはもう夏休みということなんだよね。なんだよね。みんなどう？楽しめているかい？はい、ということで今日はみんながどんな夏を過ごしているのか、そして過ごしていくのか、藤沢先生がチェックしていきますよ。さあまず三重県15歳女の子、ラジオネームクリオネ、クリオネ。藤沢先生こんばんは。高校生になって初めての夏休みです。夏休みは花火をしたり、お祭りに行ったり、お泊まりをしたり、たくさんの楽しいことが待っています。悩ましい。もうほぼ素を出せてきている、もうほぼ素を出せてきているので超楽しいです。これめっちゃ気になるけど、まあいいや。そこで質問です。藤沢先生にも夏休みがあると思うのですが、何かこれはやるぞっていうものはありますか、という書き込みです。 いいね、クリオネ。いっぱい夏休みやりたいことってか、もうやることが決まってるんだ。初のね、高校生の夏休みということで、もうほぼ素を出せてきてるので超楽しいですっていうのは、普段のクリオネが逆に心配になってくるんだけど、大丈夫かな、大丈夫かな。まあ今日はここは触れないでおくね。うん、夏休みは素を出してぜひ楽しんでね。なんだけど、藤沢先生の夏休みね、そう、ミセス始まって初の夏休みを取ろうということで、メンバーそれぞれ、そしてチームのね、皆さんもぜひ夏休みをということで、まあやりたいことをファンファンファンファンファンってなんとなくイメージはしていて、ただその中でも特に叶えたいなって思っているのが海外旅行。うん、実はミセスの活動始まってからプライベートで旅行に行ったことがなくて、うん、もちろんメンバーみんなでツアーとか、あと海外のねお仕事とかでも行かさせてもらうので、なんか実質それでね、こう各地回ったりとかして楽しませてもらってるんですけど、自分で計画立ててこう自分で行くぜみたいなのやったことないから、なんかねそれちょっとしっかりやろうと思ってめっちゃドキドキしてます。大丈夫かな。ちゃんとできるかわからないし、帰ってこれなかったらごめんなさいなんですけど。とりあえず迷子にならないように、なくし物とか気をつけて楽しみたいなって思ってます。いいな、お祭りも行きたいな、お祭り行きたいな、花火もいいな。あとは藤沢先生はね、地元の長野大好きなので、なんかねちゃんとしっかり家族に会ってとか、なんかそういうこともゆっくりしようかななんて思ってます。叶うといいな。続きまして、福岡県14歳男の子、ラジオネームズタ。藤沢先生こんばんは。毎日曲を聴かせていただいてます。毎日聴いてくれてるの、ありがとう。僕は今年受験を控えていて、今夏休みなのですが、何かした方がいいことなどのアドバイスはありますか、教えてください、とのことです。勉強をしてください。で、 で、まあ、思っちゃったんだけど、でも中学の受験って夏休みのシーズンってわかんない、ちゃんと勉強した方がいいと思うしね、なんか狙ってるところとか今の自分のその行きたいところに対しての塩梅とかで、すんごい死に物狂いで頑張った方がいいこともあると思うんだけど、でもまあね、夏休みぐらいエンジョイしてもいいんじゃないかなって思うけどね。まあ宿題はねちゃんとやった方がいいよね。けどまあさ、それこそお祭りに行ったりとかなんか好きなことしたりっていうメリハリの時間を作った方が、せっかくの夏休みなんだからね、そういう風に過ごしてほしいなってズタに思うよ。っていうかね、今の夏休みってどんな宿題が出るんだろう。なんか僕が学生の頃とかは冊子、を先生に各教科の冊子をこう渡されてやるみたいなね、しっかり書いてやるみたいな感じだけど、今宿題ってしっかり紙に書いてやっているのか、なんかもしかしてタブレットでなんかやったりとかしてるんちゃうんかって思うけど別に怒ってるわけじゃないんだけどねえ、なんかそこの感覚がもう全然違うからさ、あれなんだけど、とかなんか職員にいろいろ今のね他のロックスの授業とか、そもそもスクールオブロックで生徒のみんなの話を聞いたりとかしてると、なんかいろんな、なんていうの、ジェネレーションギャップ的なことが起こってるって聞いてびっくりした。成績表がないって聞いたんだけど本当？なんか僕はその成績表も冊子で渡されて、なんか5段階評価、教科とかの5段階評価みたいなのがあって、でなんか担任の先生からのコメントがあってみたい な, なんかもうしっかり評価されるみたいな環境下でもう、ね、考えただけでお腹痛くなってくるんですけど、そういうのもないの？本当？評価は大事よ評価は大事だよね。まあ小説ありますけれども、やっぱりさ、こう結局大人になって何をするにしても周りからの評価とか周りからどう思われてるかみたいなのがね、自分がどうかみたいな気持ちも大事だけど、周りからどう評価されるかみたいなのが結局ねめちゃくちゃ大事だから、この話やめよう、なんか違う、この話やめよう。なんかあと AI もさ使ってなんか問題出してもらったりとか、なんかねこう勉強のアドバイスというか手伝いをしてもらってるみたいな話も聞いて、それはめちゃくちゃ賢いなって思った。すごいね。だってそれってきっとさ、自分の苦手なものとかなんか間違いやすいものとかをきっと AI もさ、 AI 自身も学習してくれてまとめてくれるよねきっと。それ素敵それ素敵だから、なんかね、今ならではの勉強の仕方があるんだろうなっていう33歳の、感想でしたけれどもズターは夏休みとにかく楽しんでほしい、しっかりやるべきことはやってその分楽しんで過ごしてください。続きまして、神奈川県16歳女の子、ラジオネームリアン。藤沢先生こんばんは。私は夏休みにシンガポールへ留学に行きます。英語力が不安なのはもちろんなのですが、受験に向けての勉強もしなきゃな、部活やバイトに迷惑かけてるな、などいろんな不安に襲われています。せっかくの留学なので有意義な時間にしたいです。先生は海外のお仕事もあると思うので、先生はって言われるとなんかドキッとしちゃいましたけど、藤沢先生のことですよね。先生は海外のお仕事のもあると思うのですが、どんなマインドで海外に行っていますか、という書き込みです。わ、シンガポール夏休み行くんだ、いいね。ね、そう、確かに海外お仕事も行くし、それこそ藤沢先生も中学生の時にホームステイしに行きました。英会話教室通ってたので、それでロサンゼルスに、まあ、留学というかホームステイしに行きましたね。中学のクラス違う友達とたまたま同じ英会話教室に通ってたので、なんかその子と一緒に LA に行きましたけれども、決してこう一緒に遊ぶというよりかはそれぞれ別々のホームステイ先に行って過ごすみたいなね、 今思い返すと結構ストイックなホームステイしてたんだけど、いやすごいね、大事な時間だったんだよな。あの1週間ぐらいだったと思うんだけど、今思い返してもいい経験だったんだよな。だからね、いろんな不安要素は確かにねあると思う。英語もなんかそもそもできるかなって不安になるよね。でもなんかこれは言ってみたら結構大丈夫だと思う。わかんない、あの相当ね海外の皆さんが気を使ってくださってる部分もあると思うんですけれども、結構こう汲み取ってくださって伝わったりとか、案外ねこうコミュニケーションってお互い人間ですから、なんかちゃんとこう汲み取って、お互い汲み取ってみたいな感じでうまくできる。でね、受験に向けての勉強の不安とかさ、部活とかバイトもいろいろあると思うけれども、今しかできない経験を自分で選んでシンガポールに行くって決めたのかな、わかんないけど、結構このさ学校生活の中で留学に行きますっていうのはこうなんていうの、能動的というか自分の主体的な行動だと思うんだよね。これってすごい素敵なことだから、もう思う存分自分のやりたい時間というかこうだっていう意思を持って過ごしてほしいなって思う。でそれこそ、まあね、夏休みの話ありましたけれども、僕そのホームステイで一緒に行った仲間と LA に一緒に何十年ぶり20年ぶりに思い出の地に行こうっていう話をしてますそう、あのまあ基本的にホームステイ先別々で別行動だったんだけど、唯一一緒に行ったプールがあって、なんかそこに行ってみたいねっていう話をしてて、なんかねちょっと僕もそんな素敵な夏にしようと思ってるんで、リアンもぜひ留学素敵な夏にしてください。お届けしているのはミセスグリーンアップルでサママフェスティバルですね。みんな素敵な夏過ごしてほしいなという思いを込めてサママフェスティバルチョイスしました。ぜひぜひね、一緒に楽しい8月、楽しい夏休みにしていきましょう。健康にはね気をつけてくれぐれも。はい、さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢涼香でした。
ちょっとマジか、藤沢先生っていうかそのミセス先生、今年初めて夏休み取るんだね。
えぐいて、働きすぎよ先月でメジャーデビュー11年だから少なくとも11年は取ってないってことになるね。
結成してからだと13年だから13年にして初の可能性もあります
いや計り知れないね。校長どう、13年夏休みありませんって、今後13年ありませんって言われたら。
今後13年ないって言われたら、でもさ、それを言われて13年過ごすのってちょっと また変わってきそうじゃない。
あ、まあそうか。
あの13年経ってたっていうタイプだと思うんだよね。そうね、ミセス先生はもう駆け抜けてった先で、うんうん、13年休みないって言われたらちょっともうあの大きい声出します。大きな声。
怖いわ、もう怖い。内容がなんであれ怖い。
すごい大きな声出します、うん、
すごいな、お休みなく、ね、
いやでも本当になんか逆に何していいか分かんなくなっちゃいそうな気もしますけど。
そうね、そう11年ぶりだからね、う
ん、だからこそなんか今自分たちが本当にまあね常々やりたいことにめがけてこう動いてるミセス先生ではありますけど、それは音楽的な意味、活動的な意味だから、なんか本当プライベートでやりたいこと全力でやってもらいたいなって、うん、全力で楽しんでもらいたいね。
うん、
うん。さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ先生によるサウシーロックスス
クールオブワーク。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
ゆうです。人生の転機に立つあなたと明日が少し楽しみになるきっかけを一緒に探していく土曜のひととき、アクサプレゼンツ明日はいい天気。番組では皆さんからお便りを募集しています。人生の分かれ道で迷っていること、私にちょっと聞いてほしいことなど、こっそり教えてもらえると嬉しいです。メッセージを送ってくださった方には抽選で素敵なプレゼントをお届けしています。アクサプレゼンツ明日はいい天気、毎週土曜お昼3時から。
FM から全国38局をネットしてお届け、スクールオブロック。校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK 教頭の田んぼです。
ここで全国の生徒にジャパン FM ネットワークからのお知らせです。今みんなが聞いている JFN 加盟の FM 局では、令和8年熊本地震で被災した皆様を救済支援するための JFN 募金を受け付けています。皆様から寄せられた募金は JFN 募金事務局が取りまとめて全額を被災地に送り、被害に遭われた方の救済支援活動に役立てられます。ぜひご協力お願いします。
JFN 募金は銀行振込、郵便振替、ヤフーネット募金で受け付けています。銀行はみずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行の3行に口座を用意しています。ヤフーネット募金はコード決済、クレジットカード、ポイントで募金できます。
詳しくはスクールオブロックのトップページにある JFN 募金のバナーから確認お願いします。この学校には熊本から聞いてくれている生徒もたくさんいます。熊本地震で被害を受けている皆様が一日も早く安全で安心な日常生活に戻れますよう、温かいご支援をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあということで、今夜はこのテーマで授業をお届けしている先祖自慢コンテスト。今日はみんなの先祖にまつわる自慢話を教えてもらっています、うん、10時代は伊賀の忍者の末裔、伊達政宗の末裔、太宰治の末裔の生徒を紹介していきました。
本当に紹介してたよね、
はい、
ってぐらい信じられないラインナップなんだけど、
あと佐賀錦を作り上げたおばあちゃんの孫教頭
がいる。ちょっと弱く感じるな。
弱くないよ。
いや誇らしいんだけどね。
誇らしいでしょ。
あまりにもすごすぎてさ、うん、いやすごい時間だった。
でもラインナップがとんでもないね。
そうね、うん、すごいわ。
すごいよ、
ね、この授業がなかったら出会えてなかったからもしんないからね、本当に、ね、素晴らしいよ、
ちゃんと話も聞かないもんね、ご先祖様の話ってさ、
う
ん、
聞かない聞かない。
ちょっとまだまだいるんじゃない。
いやこれ以上あるのかな。ちょっと
聞いてみようよ。
よし聞こう。
さあ先祖の自慢話を聞いていこう。もしもーし。
もしもーし。
校長のアンジーです。
教頭の田んぼです。
東京都パティシエの卵です。
パティシエの卵。
今ってなんか専門とか大学とか行ってたりするの？
あ、専門学校行ってます。
あ、専門か。ちょっとさ、あの今日は先祖自慢の話を聞いていこうと思うんだが、その前にさ、お盆ってなんかこうどんな過ごし方するとか決まってる？
おばあちゃん家に行って、
うん
うん、あの親戚と集まります。
あら、いいね。
素敵なお盆だね。
お盆ね、やっぱ家族で集まるの大事だからね。そうか、パティシエの卵ってことだけど、やっぱパティシエ関係を目指してるの、専門では。
はい、そうです、パティシエ。
そうなんだ、
はい。
じゃあ今その夢にまっすぐ突き進むために専門で勉強してるんだ。
はい。
ちょっとさ、先祖自慢があるってことだけど、ご先祖様について聞かせてもらってもいい？
はい、はい、と私の先祖はエクレアを日本に最初に持ち込んだ人です。
すごくない？
エクレア
って大好きなんだけど、私エクレア
俺も大好き。あのチョコレートとカスタード
上にね、かかってて、ね、中にカスタードが入ってるね。
あとふわふわの生地のあの最高のおやつじゃない。
わ、食べたくなってきた。
あれを日本に初めて持ち込んだのがご先祖様。
はい。
しかもさ、パティシエの卵もさ、自分自身もさ、なんかそのパティシエになりたくて今勉強してるんでしょ、う
ん、はい、そうです。
え、それって知った上でパティシエ目指してるの？
あ、いや、あの全然知らなくて、
うん、
っていうのも、あの私生まれる前に、
うん、
あの両親があの離婚してて、
うん、
父とずっと離れて会ったことなかったんですけど、
う
ん、専門学校に入る前に、
うん、
高校卒業した時に会ってみたいなと思って、
うん、
で会いに行って、そしたらなんかいろんな父方の先祖の話とかを聞かされたんですけど、
うん、
あの実はパティシエだったっていうのを聞いて、
それ聞いた時どうだった？
うん、なんか血は争えないんだなと思って。
本当そうだよね。
DNA 半端ねえな。
だからもうあの本当にさ、DNA にさ、すごい量のさ、グラニュー糖とか流れて
る。お砂糖とか、だいぶドロドロの血になりそうだけど。
お砂糖とかさ、本当にクリームとかが流れて
る。そうね、脈略と流れてたってことだね、これは。
え、そのさ、はい、ご先祖様はそのまあ父方のっていうことは言ってくれたけど、何者なの、そのパティシエとは言ってくれたけど。
なんかその父の方の先祖が九州の人で、
うん、
でなんか九州って昔長崎にこうペリーが来たりとか、
うん、
結構西洋文化がよく入ってきてるったところで、
うんうん、
であのおじいちゃん の, その先祖たちもそういうのに関わる仕事をしてたみたい で, でお菓子もその長崎から伝わってきた時に、
うん、
あの一緒になんかチームで日本に持ち込んだっていうのをあの聞きました。
エクレアは本当にすごいよ。
今そのサラサラって喋ってるんだけど、うん、あのすごいことだからさ、本当によ
くよどみなく喋れるね、これを。すごいよ。
え、エクレアってさ、いつ日本に持ち込まれたの？
なんか19世紀の初め頃に持ち込まれたらしいんで、ひいおじいちゃん。
あ、じゃあなんか思ってるよりもすごい昔じゃないのか。
なんか最近っぽく
ね。そうですね、多分。
だってさ、もうなんかすっごい長年にわたってやっぱ愛されてるイメージあるじゃない、クレアって。
わ、
うん、
かるわかる。
で、まあもちろんよ、19世紀って言われたら長いんだけど、なんかもっとやっぱ昔っていうイメージがあった中、うん、そうなんだね、はい。
なんかエクレアの他に一緒にこう渡ってきたお菓子とかってあったりしたのかな？
多分もうちょっと前になると、
うん、
あの有名なのは長崎カステラとかはもともと西洋菓子で、
うんうんうん、
で多分そのちょっと後にあのエクレアとかシュークリームとかそういうもうちょっとおしゃれな感じのやつが
おしゃれなやつ
だと思います。あ、カステラもおしゃれけど
カステラも十分おしゃれだよ。
カステラもおしゃれだけどね、うん、エクレアは断
トツおしゃれ。カステラ2色あんだぜ。
エクレアも2色あるからね。
そうだけど、
うん、
そうだけどさ、それより前に来てるから、
まあそうだね、カステ
ラの方がさ、すげえな。その話聞いてさ、まあ、自分もさパティシエ目指してるっていうのでお父さんもびっくりしてなかった？
はい、なんかおじいちゃんは泣いてて、なんかどうす進路はどうなったのって聞かれて、うん、パティシエにちっちゃい時からなりたかったから、 4月から専門学校に行きますって伝えたら、おじいちゃんはすごい泣いてて、でその話を聞かせてくれました。
そっか、ひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃんってことだから、
はい、
おじいちゃんからしたら自分の、ま、お父さんだったりとかが、はい、そうやってなんかこうパティシエとしてこうお仕事してる姿を見てたわけじゃん、きっと子供の頃からさ、
はい、
でそれをもう今愛する孫がなんかそういう風に自分の父親のさ、なんかやってたことにと同じ夢を持つっていう、うん、でそれを話を聞いてるわけじゃなくてさ、なんかその知らぬ間にリンクしてて、ここで答え合わせした時にそうだったっていうつながりがあったら、そりゃ泣くよ、うん、おじいちゃん
感極まるよねこれは。
私も鳥肌立って、うん、すごいと思って、はい、あの感動しました。
そうだよね。将来はどんなパティシエになりたいとかあるの？
あ、将来は今バイトしてるところに留学生の子とかがいて、うん、外国の子と関わる子がことが多いんですけど、うん、自分も日本だけじゃなくて、あのヨーロッパとか知りたいなって今すごく思ってるので、将来はあのフランスとかで働けるようなパティシエになりたいです。
つながっていくわけだ。
めちゃめちゃかっこいいじゃん、あのショコラティエみたいな ねあるもんね、うん、
だからさ、いずれかはさ、そのひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃんがそうやってエクレアって文化を日本に持ってきてくれたのと同じように、パティシエの卵もこの日本で学んだことを生かしてヨーロッパに行って、ヨーロッパの人たちが、え、日本で学んだパティシエの卵はこんなにすごい技術でスイーツ作ってくれるんだっていう風に、なんかこのもらったものを返すじゃないけどさ、そういうことができていくわけじゃない。
はい、
いや、なんかそんな話を聞かせてくれてありがとうね。
ありがとう。
これおじいちゃんにも食べさせてあげたいね。
はい、
うん、うん、ぜひとも本当にその夢を叶えて、うん、なんか本当に素敵なパティシエになってね。
はい、はい、頑張ります。
あ、楽しみにしてる。また聞かせてね。
はい、
ありがとう。
ありがとう。
ありがとうございました。
僕が生まれた日の空は高く遠く晴れ渡ってた。行っておいでと背中を撫でる声を聞いたあの日、季節の中ですれ違い、時に人を傷つけながら、光に触れて影を伸ばして、さらに空は遠く、風を受け走り出す枯れ木を越えてく、この道の行く先に誰かが待ってる、光さす夢を見る、いつの日も扉を今開け放つ、秘密を暴くように飽き足らず思い馳せる、地球儀を回すように、僕が愛したあの人。
そりゃ泣いてしまうよね。
そうね、おじいちゃんはそりゃ泣くだろうし、またこれパティシエの卵がエクレアを持ってきてくれた暁にはまた涙出ちゃうよ。
うん、ね、
感動するな。
やっぱ血は争えないって言ってたけどさ、うん、やっぱ たくさんのグラニュー糖
が違う流れてるから、グラニュー糖が流れてるわけじゃないですか、比喩で言ってるわけなんで、
その、はい、DNA が争えないって、そのグラニュー糖がいっぱい流れてる
その砂糖の種類が違うとかの争えないって意味じゃないからやめて、その
違うか違うか、
やめてください、素敵な物語がつながってるわけだから。
本当に素敵だったから、なんか私も鳥肌立っちゃったもん、話聞いて、
うん、これはなかなかない話だよ、
ね、うん、だからこそね、なんか本当に夢を叶えてさ、なんか繋がってってほしいよね、
うん、
きっとまたあの時代には作れなかったものが今、
ね、
作れるようにきっとなってるし、
う
ん、パティシエの卵が次は何かを生み出した先にヨーロッパの歴史を変えるかもしれないじゃない。
本当そうよ、
日本の歴史を変えてるんだから、おじいちゃん、ひいおじいちゃんたちはさ、
ね、
ね、
革命家になる可能性あるからね、うん、全然ね、
すごい楽しみだよね、未来の話をすると、うん、でもやっぱご先祖様の話するとそうやって未来につながっていくよね、
うんうんうんうん、もう俺も甘党だから、やっぱパティシエの卵が作ったスイーツ食いたいな、
ね、そうだね、
待ってるよ、うん、また聞かせてくれ、
うん、さあもう一人話を聞いていきましょうか。
よし、
もしもーし、
もしもーし、
校長南次です。
京都の田んぼです。
東京都17歳ラジオネームテンパーザラシです。
テンパーザラシ17歳、学年は
高2です。
お、中2高2は圧倒的無敵、
部活に勉強にライブ全部楽しむぞ、
イエーイ、楽しもうぜ。
何、なんかライブ行くのこの夏は。
8月は4本行きます。
え、めっちゃ行くじゃん。それ何系のライブ行くの、
はい、1個が来週の月曜日に黒いっていうバンドのライブ、
うんうん、
で
黒い先生、
それ以降なんか2日おきにライブ行く日があって、
やばいじゃん、
で
なんか1、なんか下北のあのインディーズのライブ見に行った後に、
うんうん、すごいじゃん、
うちの馬先でなんか来てくれたお客さんのバンドのライブ、
う
ん、
ねえ、なんか楽しそう、夏、
で、
うん、
でその2日後にヤバティのライブに行きます
。
ヤバティ
先生、
ヤバティもいいね、
はい、
超楽しいね、怒涛だね夏はね、
はい、
ライブ三昧だ。ちょっとさ、
はい、
まあお盆はどんな過ごし方するか聞こうかと思ったけど、まあそんな感じでライブいっぱい行きまくるんだね、じゃあ。
あ、そうです。あと、部活の大会があって。
あ、そうなんだ。部活何部入ってるの？
吹奏楽部です。
吹部かー。めっちゃ忙しいじゃん、はい、この時期。
めっちゃ忙しい。今、ね、収録で部活行ってます。
収録なんてもう毎日じゃん。
もうほぼ毎日。
ね。すげーわー。じゃあ、怒涛の夏の中、今日も電話出てくれてありがとうね。
ありがとう。
はい、ありがとうございます。
ちょっとさ、ここまでって聞いてた？
あ、聞いてました。
なんかすごいご先祖様たちめっちゃ出てきたんだけどさ、
なんかやばい
っす、えぐいよな、ちょっと。いやでもね、やっぱ多分この時間的に最後を飾ってもらうのはテンパーザラシだと思うんだけども、
鳥だよ、
プレッシャーやばい。
ちょっと先祖自慢があるってことだけど、先祖について聞かせてもらってもいいかい。
はい、
それど、
私の先祖は福沢諭吉にお金を貸したことがあります。
やべえ、
歴史が変わりますよ、もう
こんな。すごくねえか、鳥居を飾るにふさわしい。
なんでなんで、どういうこと、どういうこと。
なんか私の先祖が福沢諭吉とご近所さんだったみたいで。
ちょっとね、あのね、本当にね、今日ずっとみんなサラサラ言うんだけど、信じられないな、
とてつもないことだよ。
ご近所さん福沢諭吉はやばいでしょ。
いや、なんかだったみたいです。
それで、
なんか、その福沢諭吉がなんか昔貧乏だったんですよね。
当時はね。
うん、で、なんか結構いろんなところにお金貸してほしいみたいな感じもあったみたいで、で、なんかうちが引き入れたみたいな。
そうなの？
すごいじゃん。
はい、
結構初めの段階からお金貸してたのかな？
多分そうだと思います。なんかお金を貸したっていうのしか聞いてなくて、
うん、
詳しい内容とかは分かんないんですけど、
うんうんうん、
でも福沢諭吉ってだって昔の1万円札の肖像画になってるお方ですよ。
そうです、万札の、はい、
あの時本当にお金がなかったからこそのもう巡り巡って1万円札っていう、
すごい話だな。
上り詰めた先だよ、もう紙幣になるんだから、自分
お金借りたかった人が紙幣になるってすげえな。
うん、
は
ああ、私も、まあ、私もな、もう本当福沢諭吉さんを借りたいぐらいなんだからね。
ね、どういうことですか？
世の中の皆さん。
今は栄一さん借りない
ね。ね、今ねもう栄一さんだけど、まあ、やっぱ、ね、やっぱほら福沢世代だからこちら。
まあそうか、
そう
か、
まあ、そうですよね。ね、
やっぱ諭吉くれ諭吉くれってやっぱ小学校の頃ね笑いながら言ってたけど、
小学校の頃から、
うん、今はもう本気で欲しいもん。
本気で欲しがらない
で、本気で欲しいですけどね。
もう私も欲しい、
ね、欲しいよな、うん、
はい、
いや、すごいことじゃない。
そのさ、福沢諭吉さんはお金を借りてどこに行ったの？
上京したのかな、なんかいつお金を借りたのかとかはよく分かってないんですけど、うん、でもまあ上京して、でなんか経営を作ったりとか学問の勧め書いたりとか、
だからやばいよ、だから本当
学問の勧めと慶応義塾大学を創立した方だよね。
はい。
ってことはさ、あの時福沢諭吉さんにご先祖様がお金を貸してなかったら、世に学問の勧めを広げれてなかったってことだよね。
そうだよ。しかも紙幣にもなってないですから、
ね、で慶応義塾大学もできてないかもしれないもんね、
う
ん、いや、とんでもないに素晴らしい人たちを輩出してるよ慶応義塾大学って。
はい、
すごくない？
すげえ、
すごいですね。
これお金貸してなかった
の？これ誰から聞いたの、その話は？
うちのお父さんと祖父から聞きました。
いやもう、お父さんもおじいちゃんももうこれはもう持ちネタだ
って。そう、一生一生自慢したいだろうね。
テンパーザラシ家で代々語り継がれる。
そう ね
お話になるよね、はい、これが、はい、テンパーザラシの昔話でこれが。
そう、テンパーザラシも多分代々自慢してくだろうしな、これ。
テンパーザラシ家
もね、多分自慢すると思います。
そうだよね。
これはもう自慢してっていいよ。これ友達に話したりとかした？
でもなんかあんま話してないんですけど、うん、その塾でなんか福沢諭吉が出てきた時に、うん、なんか先生にチラッと言ったらめっちゃびっくりされたみたいな。
いや、それ
びっくりするな、
うん、
え、なんかさ、テンパーザラシは1万円はどんな気持ちでいつも払ってた？だって話聞いてるわけじゃん。
え、あの、さよなら諭吉みたいな。
さよなら、
あの時のご先祖様みたいに送り出してるんだよね。
あ、そういうこと。
送り出した
の。送り出してる
ってのは、血は争わないから。
そうか、ね、丁寧に丁寧に。
送り出すのと手元からなくなるのがちょっと悲しいっていうのと、
ね、そうだね、リンクしてるんで、そこの思いが。
ちょっとご近所さんをね。そっかそっか。
いや、ありがとうね、話聞かせてくれて。はい、非常に
ありがとう、
非常に面白い話だったよ。
めっちゃおもろかったわ。
福沢諭吉にお金を貸したっていう。いや、ありがとう、面白かった、うん、ありがとうね。
はい、ありがとうございます。
また話そうね。
はい、
ライブも楽しんでね。
うん、楽しんでね。
ありがとうございます。
バイ
バイ。バイ
バイ。失礼します。
いや、とんでもない話聞いたわ。
いや、すごいね、お金をさ。
てか、あとみんな、なすごくない？
何これ、ますます俺のおばあちゃんがちょっと話さなきゃよかったって思うぐらい。
なんでよ。おばあちゃんのおかげで私本当にあの日すごい疲れてたけど癒されたよ。
そうだよね、
うん、
それが聞きたかった。ああ、よかった、浮かばれた。
それ待ちだった。
嬉しかった。
それ待ちだったの。
さあ、そろそろ黒板の時間です。スクールオブロック、授業の最後は黒板で終えています。校長お願いします。
うん、いや、すごい話多かったな。
いや、本当に。でもまだまだいるだろうね。今日書き込みをくれた生徒の中にも他にもいっぱいいるだろうし、電話もね、またあの機会ちょっと聞きたいね。これは掘れば掘るほど面白そうだから。さあ、それでは黒板読み上げます。血のつながり、
まあ、今日はね、いろんな先祖自慢を聞いていきました。もう私たちも何度も教科書で読んだことのあるような方たちの末裔の皆様が、
ね、
末裔の生徒たちが登場してきたんだけれども、あの、いろいろこう思ったの、授業中に。あ、でもなんかこう、今日先祖自慢別にする人いないな、うちの先祖にはとかって思った生徒もいるかもしれないけど、今なんか君がこのスクールオブロックを聞いてくれていることっていうのは、紛れもなくご先祖様があって、そこからつながっていった血が今のこのスクールオブロックの中で生徒としていてくれる君がつないでくれたのは、先祖、やっぱご先祖様がいなかったら今君とも話すことはできてないし、こうやってスクールオブロックの生徒と校長教頭という関係値で話せてないなって思った時に、やっぱり改めてみんなでここにいることってすごいことだし、それは紛れもなくご先祖様がつないでくれたご縁だから大事にしたいなってことをすごく実感した今日でした。 FM から JFN 全国38局へ向けて授業してきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
いやテンパーざらし面白かったね。
うん、
うん、さよならゆきちって
やっぱ送り出すときつらいよな。
そうよな、
やっぱね、
やっぱ他の人よりもよりね、
やっぱ当時上京するときにお金をねこう貸した人たちもつらかったと思うよ。
そうね、
あいつ行っちゃうらしいぞって
帰ってくるのかな、
そして1万円になって帰ってくるっていう
すごい巡り合わせよ。
いやでもよかったね、いろんなご先祖様の話聞けて。
そうね、
まだねいっぱい掲示板にも書き込み来てました。
いや
聞きたかったね、聞きたか
ったね。直接第2回やりたい。
そうだね、第2回先祖自慢。
そう、私は樋口一歩のっていう方もいるかもしれないからね
みんな着物着てくる。
そう、渋沢さんですよ、うちはっていう子もいるかもしれないからね。
そうさ、
うん、
さあスクールブロックは明日夜10時に再び開校。
起立。
さあ生徒のみんな立って、
レイ、
また明日。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店がお送りしました。
防災ワンアクション。災害発生直後は電話がつながらず安否確認が難しくなると想定されています。特に被災地内の連絡は取りにくくなります。そこで知っておきたいのが三角連絡法です。被災地と離れた場所との電話は比較的つながりやすいと言われています。あらかじめ遠方の親戚や知人などを連絡先に決めておくと、その方々が中継地点となって安否を確認することができます。一度家族間で話しておくと良いでしょう。
見取り図リリーです。
ニューヨーク嶋佐です。
水曜シャベルズが東京 FM の YouTube でライブ配信をやります。題して
みんなで乾杯ソプラノ C 生配信スペシャル、サポーテッドバイ霧島ナンバー8。
ゲストに横澤夏子が登場。
女矢沢、
8月5日水曜夜9時過ぎから。